箇所がレビ記6章24節から30節までです。レビ記6章24節から30節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え、罪のための生贄に関する教えは次の通りである。罪のための生贄は全焼の生贄がほふられる場所、主の前でほふられなければならない。これは最も聖なるものである。罪のための生贄を捧げる祭司はそれを食べなければならない。それは聖なるところ、会見の天幕の庭で食べなければならない。その肉に触れる者は皆聖なるものとなる。またその血が少しでも着物の上に跳ね返った時には、あなたはその跳ね返ったものを聖なるところで洗わなければならない。さらにそれを煮た土の器は壊されなければならない。もしそれが聖堂の器で煮られたのであれば、その器はすり磨かれ水で洗わなければならない。祭司たちのうち男子は皆これを食べることができる。これは最も聖なるものである。しかし聖女での贖いをするためにその血が会見の天幕に持って行かれた罪のための生贄は食べてはならない。これは火で焼かれなければならない。アーメン。今日の箇所は罪のための生贄、財産に関する、アロンとその子たちへの、命令です。この罪のための生贄に関しても、それは、祭司はそれを食べなければならないと26節に書いてあります。まあ、ただしがありまして、30節の方を見ますと、天幕に持っていかれた罪のための生贄は食べてはならない。これは火で焼かなければならないとあります。財産に関する、ことは4章の方で詳しく見ていきました。4章の方では、罪のための生贄はまず祭司が罪を犯した場合、それからイスラエルの全会衆が過ちを犯した場合、それから上に立つ者が罪を犯した場合、また一般の人々が罪を犯した場合の4タイプありましたけれども、そのうちのですね、祭司が罪を犯した場合と、またイスラエルの全会衆が罪を犯した場合、この2つはですね、共通して若い御牛が捧げられ、そしてその血が、鉢に入れられて7度聖所の中に持って込まれて、そして、聖所の中の香壇の角にその血が塗られます。つまり、食べてはならないパターンというのは、このお牛ですね、祭司が罪を犯した場合とイスラエル全会衆が罪を犯した場合、この場合はその血が聖所の中に、持ち込まれて、そして、聖所において贖いがなされます。また、上に立つ人が罪を犯した場合や、また一般の人たちが罪を犯した場合は、それはですね、ヤギ、親ヤギあるいはメヤギが捧げられて、この場合は血はですね、聖所の中に持ち込まれません。外庭の、祭壇のところに、その血が塗られて、そして祭壇のところに血が注がれます。そしてこのヤギあるいは羊とかいった場合は、祭司たちはその肉を食べることができます。いや、むしろですね、レビ記の10章の方16節からの方を見ますと、逆にもうその食べるヤギの肉を すべて焼いてしまって食べなかった場合は、モーセはそのアロンとその子たちに怒って、どうしてあなた方はその罪のための生贄を食べなかったのかと、そういう問い詰めている場面もあります。このように罪のための生贄が、聖女に血が持ち込まれなかった場合は、このような叱りがあるんですね。ちょっと10章の16節から、ちょっと見てみましょうか。レビ記10章16節から、モーセは罪のための生贄のヤギを懸命に探した。しかしもう焼かれてしまっていた。するとモーセはアロンの子で生き残ったエルアザルとイタマルに怒っていった。どうしてあなた方は聖なるところでその罪のための生贄を食べなかったのか。それは最も聖なるものなのだ。それは回収の咎を除き、主の前で彼らのために贖いをするためにあなた方に賜ったのだ。その血は聖女の中に携え入れられなかったではないか。あなた方は私が命じたようにそれを聖女で食べなければならなかったのだ。モーセがここで、怒って言っている通り、この、ヤギはですね、罪のための生贄は最も聖なるものであり、そしてそれは回収の咎を取り除き、主の前でこの贖いの務めをする祭司たちのために賜ったものですから、食べなければならないものなんです。最も聖なるものとしての、祭司たちが食べる分、受ける分、それを、なんかですね、恐れかしこまって、これは最も聖なるものだから食べないと、それは逆にですね、生産のパンが分配されているのに食べなくてはならないのに、しかしそれを変なかしこまり方をして食べない、そのような、それと同じような、ことですね。食べるべきものは食べなくてはならない。しかし食べてはならないものは、食べない。主がこのように命じられていることはですね、しっかりと意味があります。で、この罪のための生贄、これはなんで、食べていいのか思います。罪を犯した人々がその動物の頭の上に手を置いて、そして罪をその動物に転嫁して、その動物は罪とされましたから、ですからその罪とされた動物を果たして食べていいのかなって、私はちょっと疑問に思ったんですけれども、でもよくよく考えてみれば、この罪のための生贄とはイエス・キリストを表しております。イエス様は罪なきお方でした。しかし罪とされました。イエス様はですね、第二コリントの5章20節にこう書いてあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエス様は罪を知らないお方でしたが、しかし罪そのものとされました。もともと罪がないお方だったんです。しかし罪とされた。そして私たちは罪とされたキリストの血をいただき、肉をいただきますね。聖餐式において、キリストはもともと罪のないお方でした。そしてまたこのレビ記において、旧約において捧げられる動物たちももともとその罪を民のように犯したわけではないんですけども、しかしこの贖いを、民の贖いをするために手を置かれたとき、罪とされました。そしてそれは罪あるものとして贖られて主の御前に捧げられます。祭司やまたイスラエル全体が罪を犯した場合は、それは、その肉は祭司は食べてはならず、それは主の御前に、 血が聖女の中へと入れられて、そこで血が注がれて幕、神殿の聖女と至聖所を仕切る幕の前で振りかけられて、そしてそれは全部焼き尽くされ、またその余りの部分は外の幕屋の外に出されて、そこで焚き火にされて焼かれます。誰かの口に入れられることはありません。しかし一般の人たちが犯した罪はですね、それは祭司は食べることができます。私たちも普通の人としてですね、罪を犯した、そして私たちがそのキリストが罪なきお方だったのに、しかし罪あるものとされて、そして主に捧げられたその肉をですね、私たちはいただく特権に預かることができました。聖餐式においてですから、パンと杯が分散されるとき、キリストイエスにあって水のバプテスマを受けた、向けて水の清めをいただいた人たちはそれをぜひ受けるべきなんです。私は罪を犯したからそれを受けるにふさわしくない、それはキリストを覚えていないことになります。キリストは罪なきお方なのに罪あるものとされた、そして私たちはそれをいただく、そして私たちはキリストを覚えて、そのパンと杯が分散されるたびに私たちはそのことを覚えるんです。キリストの死を告げ知らせる、そして私たちの罪が贖われたことをその都度その都度覚えるものなんです。さて、この、捧げ物の肉をですね、もし土の器で煮たのであれば、それは壊されなくてはならず、またそれが聖堂の器で煮られたものであるならば、その器はすり磨かれて水で洗わなければならないと書いてありますけれども、これは本当に面白いことに、器の中にですね、例えばなんか、動物の死体が落ちたとか、何か汚れた場合にする対処の方法と全く一緒にですね、そのもしその土の器が汚れたものが落ちたなら、それは壊されなくてはならず、また木の器とかが、それ落ちたのであれば、それはゴシゴシと磨かれて水で水がかけられて、そして清められなくてはならないものです。この財産としての捧げられた肉は、27節の方を見ますと、聖なるものとなる、またこの、肉は最も聖なるもの、25節の後ろの方にありますね、これは最も聖なるものであると。なんで聖なるものが煮られた土の器は壊されなくてはならず、聖堂の器はそのようにされなくてはならないか、まあ、確かにですね、まあ、解説の本の方を見ますと、罪のために捧げられたものだから、罪あるものとしてその器は汚れたもの扱いをしなくてはならないようなことも書いてあるんですけども、もっと他にもですね、意味があるんじゃないかと私は思います。むしろそれはですね、聖なるものとされたからこそ、他の者たちがそれに触れることができないように壊されたり、あるいは、水で磨かれたりする意味もあるんではないでしょうか。というのはですね、杉越祭でほふられる子羊、その羊はですね、その晩みんなで集まって食べなくてはならないんです。そしてそれが翌朝まで、残ったら、それは火で焼かれなくてはならない、それが宵越しにしてはならないんですね。その期間だけ有効なものです。そしてこの財産の生贄も、その生贄が捧げられる始めから終わりまでのその期間だけが有効なものであって、ですからその血が、服についたりした場合、それを 後々に残したならず洗って清めなくてはならない。あるいはその土の器で煮た場合はそれを壊さなくてはならないものではないのでしょうか。生産のパンと杯もですね、その期間だけ有効なものですね。その生産式を執り行うその期間、御言葉が宣言され、聖典の言葉が宣言され、その期間私たちはそのパンとブドウ酒を覚えながら預かりますが、しかしその礼拝の期間が過ぎた場合、そのパンと杯はですね、土に戻されます。誰も食べてはならないものとしてそれはキープされて、そして礼拝が終わった後にそれは土に戻します。それと同じように、この聖なるものとされた罪のための生贄も、この財祭という祭りの間だけ有効なものであって、そしてそれが過ぎた時、もうそれに人々は預かることができないんです。杉越の子羊も同じでした。杉越の子羊はその2月の14日の夕暮れからそれは食べなくてはならないものです。その翌朝にはもうその杉越の子羊の血が塗られていない家は死の使いが通り過ぎて、そしてその翌朝出エジプトしなくてはならないわけです。ですからこの杉越の子羊は2月14日の夕暮れ以降から翌朝までが有効な食べることができる間であって、それはそれ以降はないんです。このようにですね、主の贖いというのは贖いをいただける期間というものがあります。今私たちはこの地上で生かされているこの時、これは恵みの時であり救いの時です。イエス様を知らない一般の人たち、イエス様を信じていない人たち、イエス様の福音を聞いてもそれをですね、軽んじている人たちはおります。彼らはイエス様のことをいくら冒涜しても軽んじても罰されることはこの生きている間はありません。恵みの時で救いの時、その恵みの期間であるからです。その期間の間にイエス・キリストのその罪として捧げられた財産のイエス・キリストの体を受け入れるのであれば救われます。しかしこの恵みの時、救いの時という期間を逃してしまうともう間に合わないんです。この杉越の子羊と同じように、罪のための生贄もこの財祭という祭りの間、その生贄は有効であり、また祭司たちはそれを食べる聖女の中に贖いをするために血が持ち込まれていない、その生贄は食べることができる、いやむしろ食べなくてはならないんです。それは聖なるものとして捧げられたからです。27節の方に、その肉に触れるものは皆聖なるものとなると書いてあります。これもまた本当に面白いんですけど、罪のために罪とされて殺されたこの動物の肉、それに、ね、罪とされたはずなんですけど、その肉に触れるものは皆聖なるものとされるんですね。本当にイエス様は罪なきお方だったんですけど、罪あるものとされ、罪そのものとされました。そして私たちはそのイエス様に触れるのであれば清められるんです。普通ですね、罪ありとされた人、例えば、なんか死体に触れるとか、あるいは、なんか汚れの行為をするとか、そういったことをした人が、その衣の裾にでもですね、人が別の清い人が触ると、その清かった人は汚れたものとされてしまうんですけども、唯一ですね、その例外、聖なるものが触れれば聖なるものとされるというのが、この罪のために捧げられたイエス・キリストですね。12年間長血を患っている女、 彼女は12年間汚れた状態でした。彼女はこのお方の衣の裾にさえ触れれば私は清められる、私は癒していただける、そう信じてですね、イエス様の御衣に信仰を持って触れた時、普通ですね、イエス様がもし一般の人であればイエス様は汚れたものになるんですが、しかしイエス様は一般の人ではない、神の子、罪の生贄として捧げられた子羊イエス・キリストです。ですからこの聖なるお方の衣に触れたら、信仰を持ってこの女が触れたら清められたんです。12年間汚れたものとされていた女であっても、信仰を持ってイエス様に衣に触れたのであれば、聖なるお方に触れたのであれば清められたんです。これが私たちの罪のために贖いとなってくださった誠の子羊イエス・キリストです。私たちもこのお方に信仰を持って触れるのであれば、たとえ皆さんがどんなに罪汚れていても、皆さんの服がどんなに罪が火のように赤くても、血のように赤くても、雪のように白くされるんです。このレビ記におけるですね、意見に本当にあらゆる面においてイエス・キリストの福音を表しており、イエス・キリストのご性質を表しております。今日は罪のための生贄に関する掟を見ましたけれども、どうか日々私たちの罪を清める子羊イエス・キリストを覚えつつ、私たちがいかに汚れたものとなったようなことであって、あったとしても、都度イエス様の御前に出て信仰を持って触れるのであれば罪は清められるんです。どうかこのお方にあって日々罪が清められつつ、主の御前に全く思いで御前にいつも出て礼拝が捧げられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。私たちの罪とがを洗い清める誠の子羊イエス・キリストの血潮が流され、それによって私たちは清められました。この肉に触れるものは皆聖なるものとされるとある通り、私たちも信仰を持ってイエス・キリストの裂かれた肉に触れ、手を伸ばしてイエス様のその御衣に触れ、私たちも清めに預かり、癒しに預かりたいと思います。どうか私たちもイエス様が流された血を、裂かれた肉を覚えつつ聖餐に預かり、清められた思いでもっていつも主の御前に全く心を持って出ることができますように、どうか私たちも今日あなたの清めに預からせてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。